こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月、上旬、ゴールデンウィークが、終わってというタイミングかと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日常生活また始まったタイミングでしょうか。東京は、今週雨が結構多くて、はっきりとしない天気の日も続いていましたが、ニュースを見るとそろそろ梅雨の、時期もね、地域によっては始まる、のではないかということでしたけれども、季節がまた動いていくんだなっていう感じの時期ですが、先日ゴールデンウィークの時期だったかな、仕事の日で仕事して、でそこから時間が空いてもう一件仕事っていうので移動が必要だったんですけど、その間の時間が結構空いていて、微妙な空き方で、一回すごいもう半日以上空いちゃうよっていう時だったら、まあ一回帰ってまた出直すかって思えるんですけど、それほどでもないみたいな、これいつも迷うんですよね、時間の潰し方難しくて。でその日は食事済ませて、でまだ時間余る、でまあ本屋覗いてみたり散歩してみたりいろいろやったんですけど、時間余っちゃって、でたまたま移動の関係で六本木にいたので、六本木ヒルズ行けばなんかあるかなと思って行ってみたんですけど、お店何にもやってなくて、スターバックスとかも閉まってたし、スターバじゃないカフェも休みというか閉まってたし、洋服屋さんも閉じてて、映画館もやってなくて、六本木ヒルズ自体の封鎖はしてなくて通れるんですけど、こう通路通ってもどのお店もやってないんですよね。で隣接してるホテルがあるから、そういうところのなんかこう時間潰せるとこあるかなと思って覗きに行ったら、結婚式なのかな、なんかこうガヤガヤしててね、レストランウェディングなんかやってるのか分かんないけど、いわゆるこうちゃんとした格好して、引き出物らしきね、綺麗な紙袋持ってる人が連れ立ってると、あ結婚式とか、披露宴とかそういう、ことがあったのかなって思うと思うんですけど、そういう風景が広がってて、どうやらお店使えなさそうだぞ、どちらにしろやってなさそうだぞっていうことでまた戻ってきたりして、どこも行くとこなくなっちゃって、だからあの六本木ヒルズね、行ったことある人わかると思うんですけど、映画館東宝シネマズが奥の方にあって、駅から行くとね、映画館に向かう階段の下の近くので、もっとそこから下って進むとテレビ朝日もあったりして、あの辺の広場みたいになってるところで、フリースペースなのかな、なんかこう椅子がと机がずらーっと並んでるところに、しょうがないからあそこでなんか 2,30 分座って Kindle で漫画読んでましたね。最近ハマってる藤子 F 不二雄さんの SF 短編集パーフェクト版っていうのを Kindle で、ちょこちょこと買ってるんですけど、あれをねしょうがないから読んで時間潰して、でもそうやって過ごしてるとね、周りに吹きさらしというかね、屋外ね、で間隔が空いて椅子がと机が置いてあるんだけど、何してるんだろうなっていう人結構いてね、カップルとかね、友達連れとか、散歩、犬の散歩してる人とかも通ってましたね。近所に住んでるのかな、ご夫婦なのかなっていう人もいたり、まあやっぱりお店とか映画館とかやってないので人は少ないんですけど、行き交う人はいて、みんなどこから来てどこへ行くんだろうな、俺は仕事のために時間を潰させてもらってはいるけれども、みんなどこに行くのかなって思いながら眺めて、また Kindle 読んでって、そういうことで時間を潰して、また仕事に向かいましたけれども、時間潰すのって大変、そんなことを思いました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームようちゃんさんからいただきました、太陽のようで ようちゃんさんでいいのかな。こんばんは、内山さん、スタッフさん、いつも楽しく拝聴しております。ワンクール聞いてからヤベスタ見ました。正直私はグランパスサポーターなので、かっこ大雨の中現地観戦しました。川崎戦との試合の振り返りが辛くて、今週のヤベスタは見るのやめようかな、てんてんてんみたいな感じでしたが、内山さんがナレーションをやると知ってからは、傷をえぐりながら見るかと恐る恐るアプリを開きました。ですが、川崎戦の再戦のナレーションも内山さんにかっこよくお知らせしてもらい、2日後に向けて私の気持ちも上がりました。ありがとうございます。内山さんの海外サッカーのナレーションが心なしか楽しそうに聞こえて、ああ、内山さんがサッカーの実況されてる、てんてんてんと感動しちゃいました。ゴールデンウィークということもあり、私も夜更かしして見ちゃいます。内山さんのサッカー話、ダゾーン話大好きですので、これからも楽しみにしております。ということで、たまにオープニングトークとかでサッカーの話しますけど、こうやって J リーグファンの方もね、いらっしゃるんですね。ヤベスタっていうのは、ナインティナインの矢部さんが司会をされている番組があって、この間、そこでナレーションのお仕事でお世話になったんですけれども、グランパスサポーターということで、名古屋グランパスですよね。J リーグあんまり興味のない人に説明すると、今 J リーグの順位表だと、川崎が1位で、2位が名古屋なんですね。で、その状況で、なぜか連続で、この川崎 VS 名古屋が組まれていて、だからその試合があって、その川崎戦との試合の振り返りが辛くてっていうその試合、川崎が勝ったんですね。もう翌週数日後に、また川崎名古屋戦なんですよ。まあ、結果、まあ、残念ながらグランパスサポーターの方に、また、傷をえぐるようで恐縮ですけれども、川崎が勝ちまして、惜しかったですけどね。ちょっとね、ディフェンスラインのミスもあったので、あれがなければっていうサポーターも思ってるかもしれませんが、後半かなり巻き返して、これは分からないぞっていう感じではあったので、惜しかったんですけれども、川崎が2連勝しまして、これはこのまま優勝また川崎がしてしまうのではっていうのが、今の、今シーズンの J リーグの状況ですね。で、で、話をダゾーンの方に戻すと、ヤベッチスタジアムっていう番組は最近始まった番組で、ナレーションさせてもらったんですけれども、もともとテレビ朝日で、ヤベッチ FC っていう番組を長いことやられていて、で、そっちが終了して、で、また矢部さん、同じく司会で、ダゾーンで今度はまた新しく始まった番組なんですが、まあ、ナレーションは声の仕事なので、オファーとかいただいたら、そしてスケジュールが、OK な状況であれば基本的に引き受けるんですけれども、普段のアニメとかゲームの仕事全然違うんですね。別物なんですよ。つまりそのセリフとかだったら、家で練習したり映像と合わせるためにこうやってキャラクターの表情とか見ながらやるんですけど、練習できないんですよね。まあ、全てがそうではないんだと思いますけど、大体当日スタジオに行って、これが原稿ですって渡されて、で、もうパーってこう、中し読み、こう一通り読んだら、じゃあ本番行きますみたいな感じでもう録音始まっちゃうんですよ。だからこう、合わせる映像、サッカーだったらサッカーの映像とかも、まあ試合もキンキンでやってるやつをお届けするから、編集も出来立てだったりして、できたばっかりの映像にもう見てすぐ初見で当ててって、でダメだったらまたやり直してっていう感じで撮っていくから、うわ、これは別のスポーツの仕事で、スポーツの例え使っちゃうと紛らしいか、もう別物だなっていう風にね、ナレーションの仕事はね、やるたびに思うんですよね。だからに加えて、そもそも僕自身声優の仕事やってますけど、専門学校だとか、養成所とかで、声の仕事の勉強をしたり、訓練を積んだりっていう、こう基礎的な教養だったりスキルがないので、ナレーション能力はゼロなんですよね。もう全然上手くないし向いてないなっていう、思うので、 素質的にも。だから、まあ、お仕事として、オファーされたら受けるんですけれども、毎回ね、心苦しくもあるという感じで、そんな感じなんですね。で、また、やべっち FC は、僕もテレビでやってた頃、録画して、サッカー番組一通り録画してたんで、で、時間あるとね、ちょこちょこ見てて、前この番組で、このやべっち FC のこのコーナーが、で見て泣いちゃったみたいな話もしたかもしれないですけど、好きなコーナーとかもあったんで、で、そこではね、そのテレビの方では、平井さん、平井誠一さんという方の、うまいナレーションがついてて、で、その平井さんの声もセットで記憶していたので、なんだかね、それは本当、っていう部分もありつつ、心苦しかったですね。まあ、また違う番組が始まったっていうことではあると思うんですが、そういうところでは、例えば話変わりますけど、大規模なオリジナルのアニメーション映画だったり、こう劇場でたくさんの人に見てもらいたいっていう、こう吹き替えものだったり、海外の映画とかの吹き替えとかで、メインキャストが、声優をずっと普段やっているタイプじゃない俳優さんだったり、あるいは声の仕事初挑戦ですみたいな、俳優さんやタレントの人がやることにアニメファンとかを中心として批判が集まったりしますけれども、まあ、好みもあってね、それに対する。なんかそういうのと同じような構造がそこにはあるのかな、とかも思いつつ、まあでもお仕事を引き受けたら、自分はこう目の前のあることを精一杯、全力を尽くしてやるしかないし、ってこう、いろいろ思いながら生きていますが。続きまして、ラジオネーム、こちらはなかったそうです。今度思いついたら書いてみてください。内山さん。ラジオお仕事お疲れ様です。内山さんのラジオを毎週すごく楽しみにしてます。内山さんは季節で一番好きな季節は何ですか？私は季節で一番好きな季節は春です。春は期間限定のシャンプーとか桜柄の可愛いものが売っているからです。あと、何と言っても可愛い服が着れるから、ムフ、びっくりマーク、顔文字もついてますね。内山さんは期間限定のものを買いますか？季節で一番好きな季節は、例えば寒いと分厚いコート着たり、ダウン着たり、そこの上にマフラー重ねたり、とにかく重いじゃないですか、体が。で、そのままレストランとか入って、じゃあご飯食べようかって思って座ろうとした時に、マフラーを外し、コートを脱ぎ、でまた荷物を置いてっていう、この動作が、毎日毎日繰り返すのが本当に面倒だなと思って。で、食べ終わって帰るときまたそれを逆から繰り返すわけじゃないですか。それが嫌なので、荷物の少ない、季節が好きですね。だからその理屈で言うと、春とか夏とか、まあ秋の始まり、晩夏から秋にかけて。でも夏は夏でね、サングラスかけたり、薄い羽織物を持ち歩いたりっていうんで、暑けりゃ暑いでまた荷物は増えていくので一概には言えないですけど、でもまあ冬に比べたら軽かろうと。で、内山さんは期間限定のものを買いますか？例えばコンビニの温めて食べるようなお惣菜とか、麺類とか、そういうものの食べ物は新しいの出たら、まあ、期間限定なのか分かんないですけど、ああいうのって定着するものもあれば、夏の間だけであれ終わっちゃったなっていうようなメニューもあるんで、自分の嫌いなものがメインとかじゃなければ、買ってテストしてみますね。それくらいです。ということで、このような感じで皆さん何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナー。お悩みプロファイル。このコーナーでは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、 それを私内山幸喜が分析させていただきます。ラジオネームともかさんからいただきました。カナダ在住大学生の方、内山幸喜さん、スタッフの皆様こんばんは。コロナ禍でのリモート収録ありがとうございます。毎週楽しく拝聴させていただいております。私はいわゆるコロナ禍留学生で、去年の9月からは日本の夜にカナダの現地時間の授業をオンラインで受けていました。日本でやってたってことか。今年の2月にやっと渡航をすることができ、ホテルでの2週間の隔離を経て現在は一人暮らし。私が住んでいる地域は買い物程度なら外を出歩くことができるという状況です。そういう感じなんだカナダは今。そんな私の今の悩みは、この地域に、この国に、この大陸に一人も知り合い、友達がいないということです。ホームステイとかでもないのかな。飲食店などもすべて持ち帰りのみなので、ショッピングモールに行ってみようと思っても休憩する場所があるわけでもなく、すぐに帰ってきてしまいます。毎日のオンライン授業、かっこクラスメートはカメラをオフにしがちです。じゃあ顔も見えない。そして週に2日ほどの買い物、それ以外の時間は課題や一人で映画やアニメを見るなど。まだコロナが収束していないという覚悟はありましたが、やはりどうしても寂しいなと思ってしまう時間が多いです。一人でゆっくり過ごす時間も1ヶ月を過ぎ、先が見えない焦りと不安に変わってしまいます。長々と私の話を聞いていただきありがとうございました。このような状況下で内山さんならどのように楽しみを見つけていきますか。関係がある情報かはわかりませんが、好きな映画博士と彼女のセオリー、好きなドラマクイーンズギャンビット。クイーンズギャンビットはいいですよね。自分の性格、真面目な心配性と言われます。自分では行動力があると思っています。まあ留学するくらいだもんね。趣味、映画、アニメ、漫画など。友達とカフェに行きおしゃべりすることが好きでした。てんてんてん丸。そうか、カフェもね、持ち帰りのみだから今行けないと。ぜひ分析をお願いいたします。内山さんのラジオは一週間の中でも楽しみなひとときです。日本は花粉が辛い時期になりますね。くれぐれもご自愛ください。ということで、生まれる時期は選べないというか、留学してみようっていう年齢だったり、そういうタイミングも含めて、大変難しい状況になってしまったのもね、もうね、どうしたらいいものかって感じですよね。もうちょっと前だったらとかって考えちゃうかもしれないしね。例えば僕の妹はアメリカに留学してましたけども、コロナの前に学校は卒業して終わっていたので、そういう学業の面では影響を受けなかったので、本当タイミングによっていろいろ状況は変わってくるのかなと、メールを読んでも思いましたが。で、オンライン授業だし友達もできず、ね、留学の醍醐味ね、人との交流あるでしょうから。で、どんな楽しみを見つけていくかっていうことですけれども、まあ僕は留学の経験もないし、本当に、特別な時期になってしまった今の状況だと思うので、特殊な時期というかな、状況が違いすぎて、同じような目線で立ってっていうのはまず難しいかもしれないという前提のもと、まずはやっぱり楽しみもありつつ勉強するしかないかなと。どんな分野の学業を目当てに留学なさったのかわかんないですけれども、まずはそうやってオンライン授業あるならば学びたいことをオンラインだとしても徹底的に、まあもうやってるでしょうけど、やるしかないのかなと思いますね。勉強をしていく。やっぱりもう大人になって、まあ将来どうするかわかんないけど、仕事が始まって日々仕事に追われていると、ああじゃあ自分でも僕もなんか英語をもっともっと学んで、字幕なしで映画見られるようになりたいなと思うんですけど、なんかね、いろいろこう、勉強の教材買ってみたり、方法を模索しつつも、なんかこう仕事に追われちゃったり、ああ、今日は仕事終わってちょっと時間あるけど自分の楽しみに当てちゃおうかなっていうんで、サボりがちになって勉強進まなかったりするんで、 勉強に集中できる時期であるならば、学びたいことを徹底的にやるっていうのも、まあそのね、この時期によって見える景色も違うだろうから、今こう30過ぎた人に言われてもっていうこともあるかもしれませんが、勉強するのは一つ楽しみとは違うのかもしれないけど、提案できるかなと思います。でもう一つ、楽しみという意味ではこれも具体的にこれっていう情報ではないんですけれども、まあ一人で、寂しい、友達がいないっていう情報、言葉が多く見受けられたので、どうなんでしょう、詳しくカナダにこういうのがあるっていうのは僕もわかんないんですが、現地に、日本人コミュニティとか、日本人の留学生コミュニティとかそういうものはないんでしょうか。僕の妹とか仕事で海外に住んでた友人から話を聞いたときに、なんかそういう集まりがいろいろ各種あるらしくて、そこに顔を出して食事会あったよとか、遊びに行ったよとか、なんか馬乗りに行ったとかも言ってたかな、なんか乗馬したとかそういう話も聞いたんで、なんかそういうコミュニティに、まあこの状況で、外出に制限があったり、お店が持ち帰りのみとかでパーティー開くわけにもいかないから、できることは限られるかもしれないけれども、安全そうな、変な人いなさそうなコミュニティがあればの話ですけれども、そういうこう自分の今の状況とか、同じような状況の人だったり、同じ日本人だったりっていうので、オンライン上とかで集まりだったり、交流が何かしらの形で模索している人たちもいるかもしれないので、ちょっとそういうコミュニティを探してみてはいかがでしょうか。それくらいかな、僕が思いついたのはそんなところです。ということで、皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山幸喜のワンクール。
内山さん、これ買いです。このコーナーは買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーでございます。久々になりますが、皆さん覚えているでしょうか。ラジオネームにゃんぱらりさんからいただきました。内山さん、こんにちは。ここ数年お仕事でセリフだけでなく歌を歌われる機会も増えてきましたよね。どうですかね、キャラソンっていう形では昔からやってると思いますが、今日は自宅で全力熱唱できる大人気アイテム、ウタエットかな、をご紹介します。見た目は小さなラッパと聴診器を掛け合わせたような形です。これメールのね、下に画像もつけていただいていて、 UTAET でウタエットって読むと思うんですが、確かにね、黄色い小さなラッパーに、もう口をスポッとこうはめている女性がいて、で音符のマークが出てて、で確かにね、耳に聴診器みたいにイヤホンついてますね。口に当てて大声を発するとほぼ 70% もの音量をカット、空気振動音により時勢を、自分の声を聞いて確認することも可能です。近所への音漏れを気にすることなく練習できるし、ストレス発散にもグッド、いかがでしょうか。はあ、なるほどね。こう大きな声出したいけれども近所迷惑になるといけないから、音をカットできて、この空気振動音、まあ音だからそうだろうって感じだけど、これがどんな音質になるんだろうっていうのは気になりますよね。モニター返し、自分の声が取れたところでこんな音じゃ歌ってもなーって思うかもしれないし、まあシチュエーションによっては、有効活用できる商品なのかなと思いますけれども、僕はいらないですかね。というのも、まあ歌に限らず、その近所への音漏れどうこうっていうことであれば、まあ俳優さんだったり声優さんだったりだとあるあるネタかもしれないですけど、これセリフでも同様の、問題は起きかねないですからね。例えばそのセリフの中でですよ、お前を倒すとか、これくらいだったらいいじゃないですか。でも殺すとかね、そういうことも物騒なセリフ結構あるので、だからそれを大声で、 やるシチュエーションでこれ使ってもなっていうことですよね。で、家の中でそんな 120% の力使って今練習するかっていうと、そこまで全力出してない感じがするんで、だからそんなに大声出してないのかなっていう点と、近所への音漏れをもう絶対しないぞっていうことでやってたら、ちょっと仕事にならないのかなと。で、それプラス、その自分の声の返し、自分の声がチェックできるっていうのもどのレベルのものなのかがちょっと疑わしいので、僕には不要かなと思います。ということで、お時間です。いろいろ久々に、やりたいなと思って、もうちょっと読むメールも準備していたんですが、また機会があれば読ませていただこうと思います。またこれに懲りず送ってみてください。以上、内山さん、これ買いですでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今回またリモート収録で撮ってるんですけれども、また新しいやり方導入しまして、今までは僕が手元でマイクとかの機材、オーディオインターフェースとかは変わってないんですけれども、手元で、自分の MacBook Pro 使ってガレージバンドで録音していたんですが、今回は、インターネットにガレージバンド使わずに音を送ってですね、ディレクターさんの元で録音してもらうっていう新しいやり方を導入しているんですけれども、音質とかは、聞き心地いかがでしたでしょうか。僕の耳に返ってくる音はですね、普段と違うので、なんか FM ラジオを聞きながら、ちょっとうまく表現できないな、 FM ラジオ、自分の FM ラジオを聞きながら喋っているような気分になりましたね。ちょっと変わったやり方を導入してみました。こちらのメリットデメリットもありつつ、また良いやり方を探っていこうと思っております。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日の夕方の予定です。そして、内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜夜に更新しております。今のタイミングで言うと、映画テネットの感想記事が、ラストのが、読める状況です。次回更新のものでは、映画に関係のないエッセイ的な内容のものを予定しております。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルも作りましたので、そちらもぜひご活用ください。それではまた来週、さようなら。